ルカによる福音書の18章です。ルカによる福音書の18章です。今イエス様が徐々にエルサレムの旅でエルサレムに近づいて行かれる様子を私たちは見ていっています。17章の11節でイエス様がガリラヤからサマリアにの境を通られたと、ありまして、そして雷病人が癒された話がありまして、その後に20節で、パリサイ人が神の国について尋ねたんですね。いつ来るかということなんですね。でイエス様の答えがあなたのただ中にあるよと、それはイエス様ご自身がそこにおられるこの方を受け入れてこそ神の国があるんだよということを言っていたんですけれども、そのイエス様を受け入れていた弟子たちに対してはこのイエス様が来られる戻って来られることをですねお語りになっていました。で2つのことが交差して起こっている、またルカによる福音書の中で強調されていると言ってもいいかもしれませんけれども、イエス様がこれからエルサレムへの道を歩まれるということは非常に困難な道なわけなんです。その本当に信仰の古い信仰がふるいにかけられて、ついに最後は弟子たちもこう見捨てていってしまうような、そういう困難があるわけなんですけれども、実はその神の国が到来する、キリストが戻られるということにおいてもですね、その困難があり、それはこのもちろん時期は違うんですけれども、同じこの種類っていうか同じ困難さというものがあるんだよということを私たちは前回学びました。ノアの時代のようだ人の子の日は、またはロトの時代の時のようだとありました。でその時に人々は、食べたり飲んだり、目取ったりですね、そのように、この楽しんでいたんですけれども、神を度外視して、生きていたところを突如として破壊が襲ったと、いうことなんですね。ですからそういうこの時代の中で、この信仰を持って生きていくということがこの困難になっていくこと、これが終わりの日の特徴なわけなんですね。でそこでこの終わりの日にキリスト者がこのキリストの弟子がどのように生きていくべきかをイエス様が18章で勧めを行われます。それがいつでも祈るべきであり失望してはならないというこの勧めなんですね。一節、いつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心密かに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。不正の裁判官の例えですけれども、この不正の裁判官ですね、この聖書の中にはこう裁判官、裁きつかさに対する厳しい戒めが数多く書かれています。その弱い者たちのために裁き、虐げる者から救い出さなければいけないということを、何度となく律法の中にも預言書の中にもあるんですね。ですからその弱い人たちのために救い出すというのは神を恐れることになるわけなんですね。でそのことが数多く書かれているんですけれども、まさにこの裁判官はそうした戒めを全く気にかけていない、 ですね、神を恐れないで人を人とも思わない人であったっていうんですね。でそのやもめとも出てますが、今度はでこのやもめは律法の中でこの貧しい人、その今言った弱い人の、まあ、その代表例としてしばしば登場します。例えばエリアの時代には最後のパンを食べて死のうとしていた貧しいやもめと息子がいました。エリシャの時代には預言者の共柄の妻が夫が死んだので家賃の滞納で取り立て屋に脅されている場面も出てきますよね。ですからここでもこのやもめがどういう状況か、まあ、想像するしかないんですけれども、この亡き夫の辞書で職を得ていたのでしょうか、分からないですが、それによってなんか騙されてですね、誰かにその土地を売られてしまったとかですね、分かんないですけども、とにかくやもめがしつこく裁きをしてくれるように頼んでいたと。で5節にこのひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないという、このうるさくて仕方がないというのはこれ意訳でしてですね、直訳はですね下に書いてますが、私の目の下を打ち叩いてるっていうんですね。どういうこっちゃいなと、ちょっとわからない、私の目の下を打ち叩いてる、これまあメンツ丸つぶれっていうか、このこんなことされたら私のまあメンツが成り立たないとね、まあ、いうことをですね、この言っている。だから神を恐れているわけでもなく、まあ、自分のことを考えてその訴えを聞いていたわけなんです。そして6節ですね、主は言われた、不正な裁判官の言っていることを聞きなさい、まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうかですね。ここでまして神はという7節のこのましてが大事ですね。英語で How much more となってます。 How much more、わざと反対の事例を出してるんですね。神は訴えを聞かれる方なんですね。私たちの祈り、訴えを聞かれますけれども、とかく私たち神に選ばれたものでさえそのことを忘れてしまいます。そこでイエス様はわざと反対の例を出して、正義の神ではなく不正の裁判官の例を出してですね、不正なものであってもやもめの訴えを聞くのだと、ましてやあなた方の叫び求めを神が放っておくことはないでしょうと、まあ、ちょっと戒めを込めてお語りになっているわけなんです。まあ、このようなイエス様のお語りの語り方、実は不正の管理人の時にもですね、私たちは見ました。まあ、結構、そこで疑問に思って、その学びの後でもですね、この質問の中で出てきて、どういうふうに僕も説明すればいいかなと思って、そして出した説明がですね、この韓国の私の知り合いの牧師さんがですね、こう人に嫌がれることがあってもちゃんと御言葉を真理をまっすぐに語るっていうことの例えとしてですね、この石原元都知事がですね、この大議員辞めてですね言ったことが、死ぬまでは言いたいことを言ってやりたいことをやる、人から憎まれて死にたいと思うって、こういうふうに彼は言ったんですね。でその韓国の牧師さんにとっては、全くその彼の言っているこの憎まれることっていうのは、自分思想的にですね全く正反対のことを彼は思っていると思うんですよ。けれどもその憎まれてたとしても、その自分の信念を貫くということを例えとして、その話すためにその使ったんですよね。やってることは正反対なんだけれども、その憎まれてでもやるというその共通項においては、その学ぶことがあるということで、ここも不正の裁判官でさえが自分のメンツのために言うことを聞くのであるから、ましてや正しい神がですね、正しい神が選ばれた者の訴えを聞かないことがありましょうかということを今ここで言っていて、でここで8節のところで、果たして地上に信仰が見られるのでしょうかと。だから主が戻ってこられるまで忍耐して果たして祈っている人が、その目を上げて主が来られることを待っている人がどれだけいるのかということなんですね。でサタンが キリスト者に対する攻撃として最も大きな手段の一つが、その一節でイエス様が言われたように失望するという、落胆するという武器なわけなんです。で、終わりの日にはマタイの24章12節に不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなりますとあるんですね。で、これは一般の人たちのいわゆる自然の愛のみならず、キリスト者であってさえその神様から与えられた初めの愛から離れてって罪の惑わしの中に引き込まれる誘惑というのはなお一層のこと強くなる、そのだけつまずきが多くなるわけなんです。で、ヘブル人への手紙に、その警告が載ってるんですね。そのキリスト者の集まりから離れていく者たちがいたんですよ。そのユダヤ人に、不信者のユダヤ人に迫害されているそのユダヤ人のクリスチャンが、その迫害があるので、その徐々にそのユダヤ教の中に戻っていくというのがこの手紙の背景なわけなんですが、でそこで著者が進めてるんですね。こう言ってますね。10章の23節から25節で、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。まさに今言った言葉です。希望をしっかりと告白しよう。イエス様を受け入れて信じましたと言っても、これは簡単な信仰告白ですけれども、それを希望として告白し続けるときに、今言ったように失望がやってきたりですね、落胆がやってきたりしてつまずいてですね、そして心が固くなになって、不信仰になっていくということがあるわけなんです。だから私たちは集まって進め合って、愛と善行を促すように注意し合って、かの日が近づいてるからって言ってます。かの日っていうのはイエス様が来られる日が近づいてるから、ますます困難な時になってるから、なおのことをそうしようではないですかと言っているわけなんですね。ですから私たちは失望することなく、絶えず絶えず天からの幻、天の幻をですね、いただいて、聖霊によって神の愛を心に注いでいただくわけなんですよね。もうこれ毎日の戦いですよね。で、これをやっていきましょうということをイエス様がおっしゃっていて、ね、果たして地上に信仰が見られるのでしょうかと、ね、諦めないでよってこういうふうに、進めてるんですね。で、ここまでがこの人の子が来られるという神の国の到来についての話でした。なんか実はこの17章の学びの時にこの18章の8節までしてよかったんですけれども、ここまでがその学びだったんですね。で、9節からは今度はその神の国にどのように入るか、いわゆる救いについて話しています。イエス様がニコデモの、ユダヤ人の指導者でパリサイ人だったニコデモにですね、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんっておっしゃいました。ユダヤ人にとって神の国がキリストによって与えられるということを信じていました。そしてその神の国に入るということが救いであるわけなんですね。で、しかし今イエス様がパリサイ人におっしゃられたように、パリサイ人たちが考えているような方法では決して神の国に入ることはできないということをおっしゃり始めます。今なんとなくどういう状況かっていうのを、このイエス様がこの旅を始められていて、そのすぐそばに弟子たちがいてですね、で群衆もいるんですけど、このパリサイ人たちもその中にいるような感じで、だ弟子たちにお語りになってるんですけれども、おそらくこのパリサイ人もなんか聞き、こう耳に入って聞くことができるような状況だったと思うんですね。だから今弟子に直接この18節の1節から8節まで話していたんですが、この9節からはもう本当にこう当てこすりのようにパリサイ人にもこう分かるような形で語り始められます。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。 パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。義と認められるという、神の前で受け入れられて神の国に入ることができるようにされる、その義と認められる。で、これがユダヤ人の社会の中では立法を守り行っていたとされるパリサイ人がこの義人として中に入ることができ、そして主税人というのは罪人、つまり立法を守り行っておらず、もうなんかその蚊帳の外になっている、この、典型がですね、この主税人、徴税をする人たちだったわけなんです。立法を守るから神の前に義と認められるというパリサイ人に対して、主税人が神の国から外れているというふうに考えられていたところが、今読んだように14節で実際はその反対だったんですね。で、このパリサイ人の祈りの中身、自分でいっぱいなんですよ。11節に心の中でこんな祈りをしたとありますけれども、この心の中って英語だと within himself となってまして、彼自身の中でって書いてあるんですね。独り言のようになってですね、最初に神よという言葉は言ってるんですが、その後は私はこうしました、私はこうしましたと、私がこれをしたと主語が私になっています。そしてだから神に満たされた祈りではなくて自分に満たされた祈りなんですね。で、12節はですね、さらにこれ神に対して自慢してるんです。神までも私はもっと優れてるよって言ってるような、非常に高慢な祈りをしています。何か、週に二度断食する。断食をする命令は、あの贖いの日、この食材日ですね、ヨムキプールの時に、身を戒めるという言葉で年に一度はあるんですけれども、週に二度ってこの彼言ってるんです。そして今度は10分の1のこの捧げ物については、収穫の10分の1ということが書いてありますけれども、その自分の持っているもの、例えば食べるもの、何でもですね、持っているものの10分の1とまでは神様はおっしゃってない。それも私は捧げていますと自慢しているわけなんですね。だから神様が言われることをすることが神のしもべの働きであるにもかかわらず、それ以上のことを私は行っていますって、神よりもなんか私は正しいかのようなんですね、自慢話をここで行っているわけなんです。そしてもちろんここにいる、主税人を見下しているわけなんですね。で、このパリサイ人の姿を見てですね、どうですか、いかにも独善的で嫌な人だなって思いますけれども、ここからがですね、とっても大事ですね。イエス様のこれまでのこの語られていた福音というのは、他の箇所で努力して狭い門から入りなさいという類のものです。狭い門なんだって言ってるんです。言い換えるとですね、何にもしてなければ人間というのはもともとパリサイ派的なんですよ。自分を義人として認めていく、自分が正しいとしていくという、もうその元々がそういうものなんです。で、福音の中に入っていくということの方が、その本当に本気になって取り組まなければいけない狭いもんなんだよということなんですね。ある学びの中で、こういう質問を私が作ってですね、ちょっと選択の質問なんですね、見たくですね、教会の中で取り除くべき、パンダネと呼ぶべき人はどのような人のことを想像しますかと。で、3つのうちの1つをって言ってですね、1つ目、罪の生活を送ってきて失敗してしまうような人。 2つ目、罪に関わるような仕事をしている人。3つ目、自分のしていることを正しいと主張して確信してやまない人。で、答えは何ですかと。パンダネで取り除かなければいけない人で誰ですかと。誰ですか。3つ目ですよね。自分をしていることは正しいとみなす、その態度が教会をダメにします、怪我します。罪を犯しても真摯に悔い改めて神に立ち直ろうとしている人々が神に受け入れられ、その罪の許しに感謝して賛美するところが教会なわけなんですね。神の恵みと憐れみに満ちていることなんですよね。ところが今のこの三択を聞くとですね、もしかしたら一番かもしれないとか思うわけですよね。だからビクビクするわけじゃない。パンダに私罪があるから、ね、罪を犯してしまう。それを取り除かなければいけない。その通りなんですよ。取り除かなきゃいけない。でも悔い改めて神に立ち返って罪の許しを得て感謝していくっていう、そうではなくて正しくなければいけない。自分が正しくあろう、そして人の前でも正しくあろう。そしてそういうふうに生きていくと、結局自分に非があっても自分自身にある罪を認めることをせず、むしろ正当化して他の人を責めていくということを行っていくわけなんですよね。で、主税人は義と認められた。で、認められただけではなくて、ここでは神の憐れみを請うてその祈りが聞かれているんです。私たちの祈りが聞かれるのは私たちの正しさではなくて、もっぱら神様の憐れみにすがっていくへりくだった祈りなんですね。どれだけ祈ったかって誇るようには神は絶対に導かれません。かろうじて神様に生かしていただいたのだ、この神様がしていることはもっぱら神様の憐れみなんだという、へりくだる、へりくだって、へりくだって、その中でへりくだりの実が結ばれるのが祈りの結果なんです。そして義と認められるという言葉、とっても大事な言葉です。これはローマ人の手紙の中でじっくりと学ぶことができますけれども、義と認められるというのは、義というのは神に属している義なんです。で、認められるというのはプレゼントのようにして、贈り物のようにして、神様からはいあげるよって言ってもらうものなんです。自分のものじゃないんです。ここなんですよね。とっても大事ですね。神のみが正しい方であり、この前にへりくだり、この方にへりくだってひれ伏すときに、神が賜物として与えてくださるのが、これが義と認められることなんですね。だから福音というのは神の義であり、そして神によって義と認められることであり、その中に入っているのがこの主税人なわけなんですね。そして今イエス様このようにお語りになっていたんですけれども、ここにですね、幼子たちもいたんですね。幼子を持っている親たちもいたんです。で、それでその幼子を通して今度イエス様は神の国に入ることについて教えられます。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちはそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。こう言ってますね。ユダヤ人の中でユダヤ教の教師ラビに祈ってもらって祝福を受けるという習慣がありますですね。で、それでイエス様に触っていただこうとして、親たちが子供たちを連れてきたところ、弟子たちがそれを叱っていると。まあ、イエス様を煩わしたくないと思ったんでしょうけども、で、マルコによる福音書によるとですね、イエス様憤ったって書いてあるんですね。イエス様は憤るってこう珍しいですよね。で、どういう時に憤るのかっていうのをこれ覚えておくといいんですよね。それは小さな者たちが自分のところに来ること、ご自分のところに来ることを妨げるものに対して憤るわけなんです。それだけ大切にしてるんですよね。まあ、思い出すとですね、 カルバリチャペルが始まるときに、ヒッピーというあの若者がですね、10代の若者が教会に押し寄せてくる、まあ、そして、パスタチャック、牧者のチャックがですね、そうやって話してたんですけども、ある時にっていうか、いつも裸足で動いていくんですね。でそこはあの海岸に近いんですよね、あのカリフォルニアの海岸ですよね。で、その微妙にですね、あのこの足の裏にですね、この粘着物がこうつくんですってね。でそれで歩いてって、で絨毯の上をそこで歩くと、それいくら掃除しても取れなくなっちゃうっていうんですね。でそれなので、朝の礼拝で、このチャカがこの教会に来たらですね、裸足禁止っていう看板標識を誰か作ってたんですよ。で彼は他のヒッピーたちが来る前に教会に来ていたので、見られずに済んで、彼がそれを取り外すことができたんですけども、役員会で彼は話したんです。ヒッピーがそれもし裸足で来ることをによって教会を妨げるぐらいならばね、カーペット絨毯を外しましょうと、こう言ったんですね。そうやって彼らが来ることができるようにしたわけなんですね。で、これがイエス様の心であります。これがイエス様の心であります。で、もちろんここでは子ども本人たちにも当然適用できる。これ直接的には子どもですね、幼子たちですけれども、子どもが親と一緒に教会に来る、そして親の礼拝の時間に、まあ子守のためにお世話をしなければいけないなというふうに教会学校を考えたら、それはやめるべきです。やめるべきです。イエス様はこのような子たちこそご自分のところに来てほしいと願われている、礼拝をする特権を持っている存在なわけですね。礼拝をしなければいけないんです、この子たちは。このようにイエス様は憐れみを持っておられる小さき者への関心のある方で、そのまま主のところに来ようとする人たちが受け入れられていく時に、私たちの心は試される、受け入れる心、これはイエス様の心ですね。それが与えられるように祈っていく必要があります。そして次に、神の国がこのような人たちのものでって言ってますよね。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできないと、驚くべき言葉ですよ。次に役人が出てきてですね、永遠の命をどうやって得たらいいのかって話をしてきますよ。なぜかって言ったら、おそらくこの言葉に感動したというか、こう驚いたというか反応したんだと思うんですよね。この小さな子のようにならなければ、普通ないがしろにされている子たちですよ。普通子供は、こういう幼い子はね、で神の国に入れないって、自分たちが一番大事にしている、このパリサイ人たちがですね、大事にしているこれを入れないってイエス様がおっしゃったんですね。で、救いの条件、神の国に入れる条件としての大切な要素が、この子供に見出すことができる。一つは権威です。もう一つは依頼とか信頼と言ってもいいですね。より頼むということですけれども、まずこの依頼について話すと、子供は親なしに生きていくことはできないわけです。自分の努力ではどうしようもない世界の中に生きているわけです。神の国に入ることができるものは、自分では絶対に御国の中に入ることができないことを知っている人、つまり神に絶対的に自分は依存しているのだ、この方により頼むことだけで生きることができるのだと知っている人だけが入ることができる。もう一つが権威の話をしました。子供が言葉を聞くのと大人が聞くのって大きな違いがある。どういう違いがありますか、ちょっとお考えになってみましょうね。子供はですね、大人のように自分の知性の中でまとめて理解しようっていうんじゃないんですよ。従うっていう、従うものであることを知ってるんですね。言葉というのは権威があるというのを知ってるんです。これやってねってのはそうなんです。こうだよって言ったら、あ、そうなんだって信じるんです。権威があるんです。で、新しく信じたテサロニケの人たちが神様の愛に満たされている模範だったんですけれども、パウロが彼のことをこうやって褒めました。第一テサロニケの2章の13節ですね。こういうわけで、 私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。わかりました？この人間の言葉ではなくて神の言葉として受け入れていたので、信じているあなた方のうちに働いている。権威を持って言葉を聞いたら、その言葉は権威を持っているから力があって働くわけなんですよ。お買い物行ってきてってお買い物行くじゃないですか。お使いにね、子どもたちが。でそのようにして、子どもとを通して私たちは、神の国に入れるか救われるかということを見ていくことができるわけなんです。18節です。またある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありません。この今言った弟子たちとイエス様とのやり取りを見てて、役人が感動したか衝撃を受けたかわからないですけども、彼がやってきてですね、神の国に入ることについて、この永遠の命を自分のものとして受ける、永遠の命という言葉を出しています。なぜかというと、聖書の中にダニエル書の12章ですけれども、義人が復活すると永遠の命に至るという予言があるんですね。ですから神の国がやってきて、そして死んだものがよみがえって、そしてそこでこの生きるということが永遠の命なんですね。で必ずしも時間的な長さの永遠を表しているわけではないんですね。必ずしも、もちろんこれもそう表しているんですけども、それよりも永遠の神の命に預かっているということなんです。神ご自身の命に預かっているという質的なものであります。で時間の制約を受けないところにある命です。真実な生き方、時空を超えた真理って言っても、真実って言ってもいいですね。これが永遠の命ですね。でその小さな子を受け入れていくイエス様の中に、その永遠の命を見たんでしょうね、おそらくね。そこでたっとい先生と言ってます。たっとい先生で、先生という呼び名、これはユダヤ教のラビに対して、先生に対してよく使っている言葉なんですけど、たっといという言葉はこれ人間に使う言葉じゃなかったんですよ。ヘブル語では良いトブトブ、ね、イスラエル行くとおはようございますなんでした。ボケルトブ、ボケルっていうのが朝、トブが良い、グッドモーニングですね、まさにね、モーニングとかそのまま訳すと、ね、なんですね。でこれは創世記の一章にもあるように、それは良かったっていうふうに神様が言っている、作ったもの良かったって。だからこれね、良いものってのは、この良いという善という言葉は神にだけしか使ってないんですよ。にもかかわらず、この人である教師に対して今たっとい、良い先生と彼が言ったので、イエス様がここでたっとい方は神のお一人のほか誰もないでしょう、なんで私のことをたっといというのですかってこう言ったんです。この役人の問題がここにも現れています。何か人間主義、人間中心主義に陥っています。これだけの永遠の命の実質を持っている人であれば、この人は良い教師だと言っちゃってるんですけども、人を神の位置に持ってきてはいけないわけですよね。あるいはイエス様が神に属する方であることを認めなきゃいけないわけなんです。でこれは後者でしょ。イエス様が神に属しているからこそ、神の方であるからこそ、良さが出てるわけなんですよね。にもかかわらず、彼はそのこの人間の中にそういう可能性を見出そうと努力してしまっている、まあ、例えばね、クリスチャンの働きを見て、こう素晴らしいってこう言う人がいても、すごいですね、本当にこの人たちはすごいすごいすごいすごいって言ってですね、すごいけど、ね、ほらクリスチャンがね、そしてこれも神様がしてるんだからって言っても、いやあなたがすごいんです、神は知らないけどもあなたがすごいんですってこう言ったらですね、まさにここで役人がやってることと同じことなんですよね。神がしてるんだっていうところに立ってないわけなんです。で 戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証して立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言った、そのようなことはみんな小さい時から守っております。なんかね、この役人はもっと高尚な啓示とか知恵を求めたと思うんですよ。ところが非常に単純なモーセによって与えられた神の実戒の基礎を教えられた、このただ言われただけだったんですよね。そういったことは小さなことから守ってます。で、このようにちょっと期待外れの思いが込められていたではないかと思います。で、彼のそこで立法についての捉え方に根本的な誤ちがあったんですね。立法というのは守れるものでは実はないんですよね。ローマの3章の20節、なぜなら立法を行うことによっては誰一人神の御前に義と認められないからです。立法によってはかえって罪の意識が生じるのです。立法は神様の聖なる性質、正しい性質を示しているので、それを私たちが目にするときに私たちの内にあるものがあぶり出されるんです。鏡みたいなものです。明らかにされるんです。いかに罪深いかを知り、それによってその律法による罰をキリストが十字架で受けたということを信じてイエス様のところに行って憐れみを請うという、キリストへ導く家庭教師だと、導き手であるというふうにガラテヤ書に書いてあります。ところが彼はこれを行って達成するものであるかのように考えていたわけなんです。なんで努力しようと私たちはしてしまうか。ここまで神様に言われてもやっぱり私は自分で頑張りますというふうに言ってしまうか。まだもう全然ダメになっちゃってることを認めたくないからですね。倒産してしまっていることを認めたくないからなんです。霊的な倒産、英語でね、スピリチュアリーバンクラプトっていう言葉を使いますけれども、もうダメなんだっていうところを認めたくない。自分の罪の中で死んでしまったということを知らないので、生かそうとしてしまう。生かそうとするときに自分なりの規則や規律を心の中に作り、それを達成すれば意味ある命、人生を得られると思ってしまうわけなんです。で、そこでイエス様は次にこう言われました。22節、イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエス様はこの言葉を言ったときに、マルコの十章の方ではね、慈しんでって書いてあるんです。慈しんで、真面目な人、誠実に生きていこうとしている人なんだけれども、イエス様についていかない、まあ、その哀れさですよね。かわいそうだ。誠実なんだけど誠実に間違ったことしてるんですよ。今わかります？誠実なんだけど真面目なんだけど真面目に間違ったことやっちゃってるんですよ。本当はやんない方がいいよね。例えば道間違っちゃって、本当は東北自動車道でね、仙台の方に行こうと思ったら、間違ってなんか違う、なんかなんだ分かんないけど、新潟の方に行ってしまうね、あの方に乗っちゃって、頑張れば頑張るほど離れていっちゃうわけでしょ。でそれでイエス様がかわいそうに思われて、でここで大事なのはね、その上で私についてきなさいって言葉なんです。ここで全部持ち物を売り払うということがポイントではなくて、イエス様についていくにおいて際して、その妨げになっているもの、イエス様を主としていくことを妨げになっているものを取り除かなきゃいけないという話をしているんですね。で、この人にとって命令に従わずに非常に悲しんでいるわけなんです。もうこれは従えないんですよ、従わないんですよ。でも私は 罪人ですと、これを破ってましたと認めてない、認めたくないんですよ。プライドですね。でそれ何かといったらお金持ちであった、お金に自分の命を寄せていた、頼っていたわけなんですね。だから実戒に当てはめるとまさに第一の戒め、私の他に神々があってはならない、金銭が神、イエス様が他の箇所で富と神に同時に使えることはできないと言われた通り、彼は富に使えてしまっていたわけなんですね。守れないという絶望の中で悲しむ。しかし彼は本当の意味で悲しむことができたはずなのに、それを怠ったわけなんです。それは何か、まさに主税人の祈りです。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。神の前でその罪を悲しむ。でも彼の中では主税人と自分がまさか同じ部類に入るとは思ってもいなかったんですね。だからこの罪の意識が出てこなかったわけなんです。でそこでイエス様が、この離れてしまった後にこの人が、離れてしまった後じゃないですね、ごめんなさいね、まだ続けて彼に話してるんですね。イエスは彼を見てこう言われた。裕福なものが神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。でこれを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。神の国に入れないという言葉を、今この裕福な人ができないという言葉、これはユダヤ人にとって非常に驚きであります。なぜならばアブラハムに富を約束されたのは神ですから、子孫も神に富によって祝福してくださる、されると信じていたからなんですね。でもさっき言いましたように、富自体が悪いものではなくて、神の代わりにしてより頼んでいるというところが問題なわけなんです。でこれはでも金銭、財産というものはとかく伴っているものですね。金持ちでなくても今の安定した生活が崩されるのではないかという恐れのために主に仕えていかない、主にイエス様についていかないということはもう多々あるわけなんです。実はこれが一番大きいかもしれませんね。自分の安定した生活、今までの生活が特に経済面において崩されてしまうのではないかという恐れですよね。しかし人にはできないことが神にはできるとイエス様は言われました。これが神に入る道ですね。自分で救いを得ようとしていたのがこの役人ですが、神が救いを与えてくださる。金持ちであっても神の救いを受け入れるのであれば、その富を手放すことができて、ここで続きは次回学びますけれども、19章でザーカイが出てくるんですよ。ザーカイは悔い改めて貧しい人に財産の半分を施し、そしてこの騙し取ったものは4倍にして返すと彼は言った。でこれはね、彼が救われるために言ったのではなくて、むしろ救われたから悔い改めて、悔い改めた心によってそれをすることができた。だから人にはできないことでも神にはできるわけなんですね。でするとペテロが言った。ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従って参りました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあっていく、その幾倍かを受けないものではなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。まあね、このペテロってなんかちょっと素直すぎるというか、ちょっと素直に自分の献身を威張ってますけれども、まあこの役人と異なり、自分たちのものを捨ててやってきました、ついてきましたと。イエスもこのことは否定されなかった。祝福しておられる、むしろですね。この世において普通イエス様に従ったら損失がある、確かにあるんですが、2つの祝福がある。それは損失を埋めるだけの祝福が与えられるよ。まあ実は今日朝じゃないや、このメッセージ作ってる間にちょこっとね、 YouTube のビデオを見たんですけども、ある女性の救いの証しを見ました。で、彼女は10代の時に数多くの男性と性的関係を持ってですね、で確か22歳ですかね、妊娠等々してしまって、でそれでシングルマザーになったんですね。で、自分がシングルマザーで育てられてたから、もうそれが大嫌いで大嫌いでしょうがなかったんですよ。ところが自分自身がそれをやってしまったっていうので本当に絶望して、で全てを神様に明け渡してイエス様を信じたんですね。で、今度は彼女に神様を恐れ敬う兄弟が与えられたんですよ。で、この兄弟はしっかりと結婚前まで純潔を保つということを、自分もそうだし、で彼もそうだし、そして子供に今結婚して恵まれているわけなんですね。ですからこの世で損するっていうことではない、祝福が与えられています。で、かつかの世に、つまり神の国において永遠の命が復活の後に与えられているんだよということをここで教えているわけなんです。で、31節からさらにエルサレムの道に近づいた話が書かれています。サマリア地方を過ぎてユダヤ地方に入ってエリコを通過していくようになります。エリコは視界の上にある町ですよね。で、ヨルダン川のすぐそばにある町ですけれども、まあ、そこを通って右に曲がるとずっと上がっていくと、渓谷のところでずっと登っていくと、上り坂になってですね、エルサレムに着くことになるわけなんですよね。で、弟子たちに改めてご自分がどうされるかを次にお語りになります。さて、イエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあ、これからは私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、つばきをかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。しかし弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。預言者たちが書いているこの全てのことの実現するために十字架への苦しみ、またよみがえり、話しているわけですね、イエス様が。で、これだけ明らかな意味を弟子たちは理解できなかったんですね。人間って、心理的に不思議な心理が働いて、自分の全く予期しないこと、衝撃的なこと、想定外のことが話されると、その語られたこと自体をもう全く受け入れられないか、もう聞いたこともないような状態にさせてしまうというか、で、相手ははっきりとそのままの意味で話しているのに、それ自体をもう受け入れられなくなっている、頭がもう機能停止してしまっている状態なんですね。で、弟子たちは先ほどのペテロの発言のように何もかも捨ててイエス様についてきたんですけれども、イエス様が肝心の、何を行われるか、どのような方なのかを知ることなくして、自分の献身に任せて従ってたわけですよ。で、後でこれらのことが起こるときに弟子たちがつまずいてイエス様を見捨ててしまうんですね。だから何もかも捨ててついてきたというだけでは肝心の部分を見失っている。イエス様は一体誰なのかということ、そしてイエス様は何を行われるか、また行われたのか、これですよね。で、私たち信仰者の生活ってとどのつまり、イエス様は何しておられるのかということに一心に目を離さないことですね。その導きに従っていくことです。イエス様が父なる神に、永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることですと祈られています。イエス様を知っていくことが命なんだよということで、使徒ヨハネが第一の手紙の中で冒頭でこう言っています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について。命の言葉というのが抽象的な言葉ではなくて、イエス様ご自身が命の言葉だと言ったんですね。で、このようにして、さらに今度エリコに行かれるわけですけれども、神の国に入ることについて、この模範となるような、まとめになるようなですね、 男が登場するんですよ。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。このバイブルクイズっていうかね、聖書クイズでね、よく言われるのがね、この、他の福音書ではエリコから出てったら盲人がっていう言葉があるんですね。こっちはエリコに近づかれたことある盲人がという言葉が出てくるんですよね。でそこで答えはどうなるかというとですね、今でもすぐ分かりますね。エリコにあるんですね。今もねパレスチナ自治区の町になってますけれども、そこに遺跡があるんですよ。旧約時代のエリコがあって、そしてもう一つ新約時代のエリコがあるんです。で離れてるんですよ。だから同じところにいても出ていったとしても今度入っていくっていうのが同時に起こるっていう、そういう種明かしがよくありますけれども、ちょっとこれはあんまり重要じゃないですね。で次読んでいくと、群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエス、これは群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがおとりになるのだと知らせると、彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々が立ち止めたが、盲人はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。これだけ見てると表面的には他の聖書の箇所、この福音書の箇所にも出てくる、その目を治すであるとか癒しを行うのに、その一つなのかなってこう思ってしまうと思うんですけれども、ここまではっきりとこれまで話してきた神の国に入る出来事を見せているものはないんですね。一つ一つ見ていきます。まずこの盲人、ダビデの子のイエス様って言ってます。ダビデの子、これはまさにキリストの呼び名です。第二サムエル記に書いているダビデに対して、世継ぎの子が神の国を受け継ぐだと約束されています。ですからここでイエス様がキリストであると、メシアであるとはっきりと叫んでいたわけです。で、今度は憐れんでくださいと叫んでます。先ほど見て覚えてます？主税人が神様、罪人の私を憐れんでくださいって言ったんですね。祈りが聞かれるのは自分の正しさではなくて神の憐れみによってなんです。そして人々がたしなめていますけど、彼はますます叫び立てています。先ほどの子供たちを私のところに来させなさいと、これは自分でやってるんですけどね、自分でこの邪魔する人をこうどけるようにして叫び立てているわけですけれども、そしてしつこいじゃないですか。これがしつこく祈ること、失望しないで祈ること、もうそしてですね、イエス様にはっきりと、主よ、目が見えるようになることですと何を願っているか。でこれがキリストによって、メシアによって神の国が到来するときに盲人を開かせるという予言があるんですよ。イザヤの35章の4節から6節を読みします。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神よ、復讐が、神の報いが来る、神は来てあなた方を救われる。で救いは何かというと、その時盲人の目は開かれ、耳敷いた者の耳は開けられる。その時足内は鹿のように飛び跳ね、押しの舌は喜び歌う、荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだと。この目が見えない人が開かれるということが、神の国が現れる、キリストがメシア、イエス様がメシアであって、神の国が来て、そして自分がその祝福と至福に、救いに預かるんだということを彼は明確に分かっていた。つまり弟子たちはこの、分かっておらず献身していたのに対して、彼は分かってイエス様に、最後にこれについてったって書いてますよね。これついてた、イエスについてった、分かってついてった。そして彼は神を崇めながらついていきました。でそれを見ていた民も皆神を賛美したと書いてます。神聖な神様の、これ、ね、本物の神様の御霊の働きっていうのは、ただ神が行われたとしか考えられない驚きですね。これが伴います。あ、この人がすごいとか、誰々がすごいとかですね、そういう話にならないで、 ただ神が行われているんだと褒めたたえることができるわけなんですね。ですからこの盲人が最後に来ているというのは、本当にこのイエス様が教えられた内容のほぼ全てを含んでいるわけなんです。しつこく私たちが祈っているか、困難や妨げに対して果敢に祈りによって立ち向かっているか、また自分にはどうしようもない、何も良いものがない、だから神様憐れんでくださいと言って祈っているかどうか、あるいは自分のできる範囲内、自分のやっていることだけ、それだけで祈っていくパリサイ人の祈りになってないか、あるいは子供のように素直にイエス様のところにまっすぐ向かっているか、あるいは自分の正しさ、自分の真面目さだけで信仰生活、教会生活を営もうとしていやいないか、またイエス様を知ることを目標としているか、それとも何か違うものを求めて熱心になってしまっているかどうかですね。この数節ですけれども、なんでここに現れるのかなという、まあ僕もあんまり考えたことなかったんですけど、今回の学びで全部がパッケージで現れている癒しの出来事だったんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。この盲人のように本当にあなたの御前に出られることを感謝いたします。主よ、私たちの祈りがこのようにこの真剣なものになりますように、どうか助けてください。あなたは必ず報いを与えてくださる正しい方であることを私たちは今日知ることができましたから、主よ、私たちが表面的な祈りをやめて捨てて、本当にあなたに聞かれる祈りをしていくことができるように助けてください。お願いいたします。そして私たちがいつも神の国の中にいることができるように、どうか守っていてくださいますようにお願いいたします。神の愛から私たちが引き離されることがないように、どうか敵から守られますようによろしくお願いいたします。そして残る数日も、礼拝までの間も、本当にあなたがその戦いを、信仰の戦いを一人一人が戦って、そしてイエス様がまみえる、イエス様にまみえる時まで本当にしっかりとあなたを崇めていることができますようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。